お嬢様は無事ですわ。早く行きましょう。
館に入る奏さんの後ろを、隠れる、と、忍び歩き、でストーキングだ。
あなたは奏さんの後ろを堂々と足音を立てずついていきます。
堂々と無音でストーキング。
キーパー、廊下で芸術、掃除、を使います。
お掃除するんですか？
掃除的観点から床や壁に目星をつけますわ。
面白いからどうぞ。
成功。
普通に汚くて古い廊下です。
中に入った警官のものか、足跡もいっぱいあります。
廊下をきれいにします。
廊下がきれいになりました。それではここでマップを開示します。玄関から見た情報と外観の情報から、1階には6つの部屋があることがわかりました。玄関から伸びた廊下に面して、左右3部屋ずつに分かれています。また、窓がすべて板で打ち付けられているので暗いです。奥の階段周辺は、2階から差し込む光で少し明るいみたいです。
なるほど、全体的に暗いんだな。俺には電気修理の技能がある。ブレーカーの位置を特定することはできるか。
電気工事士の資格を持っていないので技能はルミでどうぞ。
失敗。現代っ子なのでわからない。とりあえず1の部屋から見ていくとしよう。
聞き耳。成功。
特に異常はないようです。
あ、ファンブル。
では宮城くんの脇腹に奏さんの肘が刺さります。1ダメージ。
オフ。
一ノ瀬さんどうかされましたか？
いや、なんでもない。
そうですか。異常がないようなので入ります。
それで配置の部屋。1の部屋はガラクタが放置された物置のようです。使われなくなった机や椅子、自転車、桶などが見えます。
掃除します。
失敗。
クリティカルですわ。
宮城くんは目が暗さに慣れていないため何も見つけることができませんでした。奏さんは掃除的観点で部屋を観察し、入って右の戸棚が板と釘で封印されていることがわかります。また持ち前の掃除スキルで部屋をきれいにし、バールを発見するでしょう。以後、バールは持ち物に追加し、武器として使用することができます。
何このメイド有能。
私にかかればこの程度動作もありませんわ。戸棚の封印はこのバールでこじ開けることができそうですが、今はまだいいでしょう。2の部屋に向かいます。
それで2の部屋です。
キーパー、廊下に出た段階で懐から暗視ゴーグルを取り出す。目星にボーナスをもらえるか。
暗視ゴーグル、
あ、ほんとだ持ってるわ。じゃあ装着中は目星プラス10で、
では2の部屋に入って目星。クリティカル。
クリティカル、
うわぁ。
どうしよう何も考えてない。
考えてないならいいですよ。暗視ゴーグル許可してくれただけで御の字ですし。
どこかで何かしらボーナスつけれるようにします。少なくともこの段階では何もないです。
わかりました。期待してます。
部屋の状況はどうですか？
5本。2の部屋は1の部屋よりも壊れたものが多いです。1の部屋にはまだ使えるもの、2の部屋にはもう使えないもの、という風に分けられています。武器として使えそうなものもないようですね。
それで箱のお部屋も掃除します。成功。
部屋が綺麗になりました。
次は3番の部屋か。行こう。
3番の部屋の壁にはコートや帽子がかけられていて、床は地面のままになっています。要するに土間です。暖炉に使うための石炭も放置されたままです。さらに、土間の奥には扉があるようです。
土間か。奥に進んで扉のようなものに近づく。
扉は勝手口で、ここから外に出ることができそうです。ですが扉は厳重に施錠されています。それも2つ。
なるほど、鍵か。
それで箱のタイミングで奏さんはアイデアで振ってください。
ファンブルー。
ん？待ってくれ頼むちょっと考えるから待ってちょっと待って。
本当にすまないと思っている。
だが我々は、謝らない。
うおーん。はい。それで奏さんは幸運で判定してください。
失敗。
奏さんは、足元に先ほどまではなかったはずの赤黒い水たまりができているのがわかります。スマホのライトで照らされたそれは紛れもなく血液だということがわかりました。突然の怪異を目の当たりにした奏さんは3チェックです。
失敗。ひ？何ですの？
どうかされましたか、おののねさん。
ちが、
あ、
宮城さん3チェックです。
ね。とりあえず勝手口があるから、退路を確保しよう。場合によってはここから逃げる方が早い。
そうですね。でも鍵は持ってませんか。
おもむろにポケットからピッキングツールを取り出す。補正ください。
あ、そんなの持ってたんだ。成功値プラス20でどうぞ。
ガバガバやんけ。
女の子がガバガバとか言わない。鍵開け成功だ。
では15分かけて鍵を開けることに成功します。
もう一つの鍵も開けるぞ。成功。
成功値51で連続成功ですかやりますねー。それで測って口の鍵を外すことに成功します。勝手口の扉が開きました。部屋が明るくなったので、今後危険が迫った時はこの部屋に逃げ込むといいでしょう。
では1番の部屋で戸棚を開けましょう。
そうだな。
キーパー、部屋から出る際、私は石炭をカバンに入れます。
カバンが黒くなります。
私には付箋を買った時のレジ袋がありますゆえ、
カバンは黒くなりませんでした。
そして1の部屋に戻る前に、4番の部屋と6番の部屋の扉に付箋を貼り付けます。壁と扉にまたぐような感じです。扉が開くようなことがあれば、付箋が落ちるはずですわ。
なるほど賢い。それで配置の部屋に戻ってきました。
先ほど取得したバールを使って戸棚の封印を解きます。
俺は隠れるを使用する。失敗。
隠れているつもりで堂々と立っています。戸棚を開けることができたかなでは、3冊の古いノートを発見します。
一ノ瀬さん、これは何でしょうか?と、ノートを見せます。
隠れているつもりなので反応しません。
一ノ瀬さんに向かってマーシャルは、
動きます。これは式だな、と一冊受け取ってみます。
このノートは日記のようです。日記には住所や名前が書かれていて、この日記がウォルター・コービットさんが書いたものだということがわかります。読むには1時間かかります。
では2人で読めば30分で終わりますね。
最後の1冊は APP18 に密着して読めるのかわくてか。
ゆるさん。それで2人で手分けして読む。ということで30分で流し読みです。日記を読み始めて15分後が経ちました。聞き耳お願いします。
え。成功。
うわ、これは選択肢間違えたか。失敗。
奏でさんにはどこからともなくドスンドスンという音が聞こえます。それはどこか一箇所から聞こえているわけではなく、館全体が震えているような感覚でした。宮城くんは日記を読むのに集中していて聞き取れませんでした。
一ノ瀬さんに情報共有します。
なるほど。このタイミングでってことは警告的な意味合いか。
お嬢様を誘拐した犯人の暴れっぷりが半端ないけん。
それで日記を読み終えました。日記には魔術実験のことが書かれています。特にフローの肉体についての実験や考察について事細かに書かれているようでしたが、流して読んだので詳しい内容まではわかりませんでした。アイデアロールお願いします。
成功。
日記の1冊目はしっかりとした字で書かれていましたが、3冊目になるとミミズのような文字が多く見られました。
魔術実験。嫌な予感がします。
日記も終わり頃には正気を保っているのかも怪しいな。警戒を怠らないようにしよう。
とりあえず部屋を出る前に聞き耳ですわ。
成功。特に異常はありません。
わかりました。部屋を出ます。廊下で4番と6番の部屋に貼り付けた付箋を確認します。
付箋は貼り付いたままです。
部屋への侵入はないようですわ。
さっきのが警告だとしたら、少なくとも1階は安全だな。試しに4番と6番に分かれて探索してみるか。
わかりました。では私は4番の部屋を。
俺は6番の部屋を。
オープン。